こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。賃貸経営でお金を残す。不動産オーナーの儲かる節税は、不動産オーナーを主な読者とする賃貸経営と税務の実務書である。青野純一をはじめ、不動産分野に関わる税理士らが税額を下げること自体ではなく、賃貸経営の手元資金を増やし、長期的に安定させるための節税を解説している。人口減少や相続税負担の増加により、賃貸物件の競争環境が厳しくなる中で、大家が経営者として税金、経費減価償却、修繕法人化、相続対策を理解する必要性を示す内容である。特徴は、売上や資産価値を犠牲にする節税を避け、キャッシュフローと物件価値を同時に見る点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、税額の少なさではなく、手元資金で節税を評価する視点、本書の中心的な問題意識は、節税を納税額の削減だけで判断すると賃貸経営の実態を誤るという点にある。例えば不要な支出を増やせば課税所得は下がるが、同時に現金も減るため、経営に残る資金は必ずしも増えない。さらに家賃収入を下げる、物件価値を落とす、将来の修繕余力を削るような方法は、短期的には税負担を軽く見せても長期的には経営基盤を弱める可能性がある。本社が重視するのは、支出後の現金残高、税因後キャッシュフロー、物件の競争力を合わせて確認する考え方である。これは不動産オーナーにとって重要で、賃貸経営は帳簿上の利益だけでなく、借類返済、空室対応、修繕資金の確保を伴う事業だからである。節税策は税金を減らす技術ではなく、経営資金を守る判断基準として位置づけられている。次に、賃貸経営に関わる税金をライフサイクルで整理する構成。本書は、不動産オーナーが直面する税務を単発の申告作業としてではなく、物件の取得、運用、修繕、法人、相続まで続くライフサイクルの問題として扱っている。賃貸経営では、所得税や住民税だけでなく、固定資産税、消費税の扱い、相続税、譲渡時の税負担などが関係し、どの時点で何を判断するかによって手残りが変わる。特に重要なのは、利益と現金の動きが一致しない点である。減価償却は現金支出を伴わずに費用計上できる一方、役入金の門返済は帳簿上の費用にならないため、税因後の資金繰りを圧迫することがある。この構造を理解しないと、黒字なのに資金が不足する状態や、税金を払う余力が乏しい状態に陥りやすい。本書は税目を個別知識として並べるだけでなく、賃貸経営の時間軸の中で税務判断を組み立てる点に実務的な価値がある。さらに、経費、減価償却、修繕費をキャッシュフロー改善に結びつける方法、本書で扱われる実務的な論点の一つが、経費、減価償却、修繕費の使い方である。経費は多ければ良いわけではなく、賃貸収入の維持や空室対策、物件価値の保全に結びつく支出かどうかが問われる。減価償却は不産特有の重要な費用であり、建物や設備の価値減少を税務上反映する仕組みとして手元資金の計画に大きく影響する。また修繕費については単なる故障対応ではなく、物件のバリューアップや入居者満足の維持と結びつけて考える必要がある。ここで重要なのは、税務上の費用処理と経営上の投資判断を混同しないことである。税務上有利に見える処理でも、将来の収益性を高めない支出なら効果は限定的である。本書は、節税を目的化するのではなく、必要な支出を適切に管理し、結果として税負担と資金繰りを整える発想を示している。そして、法人化を賃貸経営の規模と将来承継に応じて検討する考え方。本書では、儲かる節税の代表的な選択肢として法人化が取り上げられている。ただし、法人化は誰にとっても自動的に有利な方法ではなく、所得規模、家族構成、薄裕状況、将来の相続や承継方針によって効果が異なる。個人で不動産所得が大きくなると、所得税率の負担が重くなる場合があり、法人を活用することで所得の受け皿や資金管理を変えられる可能性がある。一方で、法人設立や維持には費用、会計処理、社会保険や役員報酬設計などの検討事項があり、単に税率差だけで判断すると失敗しやすい。相続対策の面でも、資産をどのように保有し、次世代へどのように引き継ぐかを早い段階で考える必要がある。本書の法人化論は、目先の納税額を下げる手段というより、賃貸経営を個人の副収入から継続的な事業管理へ移行させる制度的な選択肢として理解できる。最後に、人口減少時代の大家に必要な経営者視点と税務知識。本書の背景には、人口減少や賃貸物件の供給過多により、従来のように物件を持っていれば安定収入が得られるとは限らないという認識がある。競争が強まる環境では、節税だけを考えて支出を抑えたり、帳簿上の利益を小さくしたりしても、入居者に選ばれなければ経営は成り立たない。 したがって大家は税務の知識だけでなく、家賃設定、修繕方針、物件の魅力づくり、資金繰り、将来の売却や承継までを含めて判断する必要がある。本書が強調する経営的視点とは、税金を敵視することではなく、税負担を予測しながら社債と収益性を維持する姿勢である。この点で本書は節税テクニック集にとどまらず、不動産オーナーが自らの事業を数字で把握するための入門的な経営書としても読める。税理士任せにせず、相談の前提となる判断軸を持つことの重要性が示されている。結論として、本書はすでに賃貸物件を所有している大家、これから不動産投資を始める人、相続した物件の運営に不安を持つ人に向いている。特に確定申告はしているが、税金の仕組みを十分に理解していない人、経費を増やすことが節税だと考えがちな人、法人化や相続対策を検討し始めた人には実用性が高い。得られる利点は、税額だけでなく税益後の現金、悪利返済、修繕資金、物件価値を一体で見る判断力である。類書には、不動産投資の利回りや物件購入に重点を置くもの、または一般的な税務申告を説明するものが多いが、本書は不動産に特化した税理士の視点から節税を賃貸経営の持続性と結びつけている点が異なる。難しい税法用語や手続き面で初心者には負担を感じる部分もあるが、具体的な論点を知ることで専門家へ相談する際の理解が深まる。節税を目的ではなく、長期安定経営の道具として扱うところが本書の特色である。ご支援いただける場合は、青野純一、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。